リオファーストマンスリーディスクワッツ。
ご機嫌いかがお過ごしでしょうか。レディオワーストマンスリーピックアップの時間がやってまいりました。本日のロケ日12月27日の日曜日です。なんだかんだでもう年末ですよ。今年、まあ、2009年最後のマンスリーピックアップです。およろしくお願いします。私は免状です。まあ2012年に地球は滅びるらしいんですけれども、まあ、残すところあと、3年ぐらいになりました。はい、準備は、できておりますでしょうか。
その前お会いして
くださいというのキロンです。
キロンです。
まあ、今回は主に11月12月の話題と、まあ、2009年最後ということで年間総集編をお送りしてまいります。ではもう11月の話題なんですけれども、なんか島根の浜田の方で女子大生が行方不明になって、広島の山でバラバラになった状態で見つかったという事件がありました。あれは結局犯人がまだ捕まってないんですよね。
そうですね、もう猟奇殺人、そして島根県警の威信にかけて、はい、捕まえるという話になってるんですけども、今のところちょっと状況がわからないというところです、うん、ね。まあ、写真で見たところ、最後はコンビニに買いに行った後どうなったのかっていうところなんですけど、うん、もうプロバイディング的に言うと、まあ、性的指向が強いんじゃないかとか、いろいろななんか説とかが出てますね。30代と男性だとか40代だとか、
バラバラ殺人ってやはりなんか性的指向が強いとかってよく聞くけど、やっぱそうなの？
わかんないですね。自己顕示欲っていうか、ところがものすごい強いのかもしれないですね。俺はやったんだみたいな。
なるほど。
うん、まあそこまで言うんだったら犯行声明ぐらい出してもいいんじゃないかとか。ところはあると。
まあそうだよ、世間注目浴びるのはそうだよな、確かに。
なんか似たようななんか事件が栃木県でもバラバラではないですけど、女の子が誘拐されて3人で見つかっちゃったみたいな、事件がありましたけど、本当ちょっと怖いなっていう印象があります、う
ん、まあ危険の性を感じるのは何も若い女の子ばっかりとは限らなくて、我々だってそういう危機が迫ってるんではないかという不安もありますけど、また私自身は
島根県立大学だったと思うんですけども、大学は高松の高校出てるっていうところ
ですね。
高松県の、まあ、両方ともなんか喧嘩をするとか、まあ、直接島根県立大学のサイト見たら、まあ、亡くなられた方のを忍んでっていう形で情報をしてはいるんですけども、本当なんか若い人がね、こんな形で、亡くなられて命を落とすっていうところは本当ちょっと、許しがたいっていうか、なんでやったのかっていうところを問い詰めたい、
将来もありますしね、
はい、というところですね、
はい。まあ、とりあえずこれはまあちょっと状況、証拠がないのが難しいですけど、まあ、進展を願います。じゃあ次の話題ですけども、前回のマンスリーピックアップの時になんか埼玉の女の周りでやたら男が死んでいった事件がありましたが、それが似たような事件が鳥取もあったんですよね。
なんか、はい、最近のニュースでも再逮捕再逮捕みたいな形になってますけど、
なんかあれ見てると鳥取の方が悪質性高いんじゃないかっていう、
結局のところ なんていうんですか、婚活詐欺っていう話でくくられてるんですけど、実際どうだったのかっていうところをちょっと知りたいなみたいなところがあって、はい、
まあその人が あっちはなんか長官がいたんじゃなかったっけ、男別のところが、あの人がどう供述するかですよね、問題は。
もう筒持たせよりも、ひどいですね、
うん、確かに、
うん、
まあ、メスカマキリって言ったらどうか、
うん、なんで逮捕したって言って容疑者の名前公表しないんでしょうかね。そればっかりがちょっと疑問になっちゃうんですけど、うん、
だからもうどこ、埼玉の話もそうですけど、一部ユーザーから名前出せ揶揄されて、別のメディアでは名前が出てるという話も出てるらしい。
なんかすごい一面にどっかのなんかタブロイドでも、なんか俺はそういう、結構芸能系の雑誌、これ雑誌というか新聞でこれが姿だとかっていう、それが一面に出るということ自体が異常だなと思
って、なんでこんな無事男たちに殺されたのかみたいな風な態度もあって、
なんか僕よくですね、会社に行くときに放送大学聞くときあるんですよ、うん、ラジオ放送ですね、
はい、
そのときに、まあ、例えば高齢者の人とかだと、例えばもう老後が寂しくて、それでどうしても誰かが似てほしいみたいな、そういうところでいきなりな、まあ、スタイルとかあまりすごい除外したとして、もう親切に付き合ってくれる、つながりを持つ人がいれば、すごい精神的に楽になるっていう風な、それが逆に、犯罪に利用される危険性のことをしている気質なんですけど、なんか、何でしたっけ、今回の詐欺って、まあ、40代とかもいるんですけど、60代、70代の方も犠牲になられたっていう方がいらっしゃるんですよね。まあ、それって、ちょっと僕としては、なんか現代社会の歪みみたいな問題も絡んじゃうのかもしれないですけど、
地域社会とつながる欠如っていうところか、
それ考えるとオレオレ詐欺っていうのも、ある意味延長線上としてあるんじゃないかとは思うんですけど、
はい、わかりました。じゃあ次の話題ですけれども、2年半ぐらいにわたって繰り広げられた逃走劇にようやく終止符が打ちました。市橋さんついに捕まったね。
市橋さんって市橋容疑者でしょ。
松谷容疑者で、あれはまさに奇跡だよ。前回のマンスリーピックアップ時、ちょっと終わりの方で市橋はどこ行ったってなんかヒロさん言ってたの思うんだけど、あれから急展開に急展開を重ねて大阪で捕まったんですよね、あれ。
そうですね、最後は、まあ、名前を出していいのかわかんないですけど、マレーフェリーっていうところの船で沖縄に逃げようとしたら、フェリー会社の人に通告されて最終的に捕まったという話ですね。まあ、その後日談として、そのマレーフェリーは翌日に座礁を起こしましたっていう、船座礁しちゃったんですよ。東京から沖縄方面に行った、ちょっと切ないなっていうふうに思いましたけど、結局その後の、まあ、後日談ってまた4人にでしたっけ、
はい、確か公的懸賞金が、あれ全員同じだったら山分けでしたっけ。
そうですね、いや比率、貢献比率に応じて出たと思いますけど、
うわ、これでまあ一つ大きな事件が解決されたのは良かったんですけれどね、この動機はこれからですよね。
まあ、具体的に供述はちょっとし始めたっていうところもありますけど、はい、
接触してからな、
まあ、写真が公表された上に、それに、接触っていうか断食を始めたっていうところで、石橋容疑者かっこいいっていう、石橋ギャルが同職中とかっていうのを見た時、
なんか何それみたいな、おめえら、あのネットのユーザーにおめえらアホかっていう意見が結構ありましたけどね。
まあ、いるのかどうかわかんないですけど、行徳署に行けばそれわかるんだと思いますよ、女性がタモリをしてんだとしたらね。
そんな人が犯罪を見るにならないかと思うと、
まあ、ちょっと振り返ってみますと、なんで市橋容疑者がそんなになんか、話題になったのかって言ったら、外国の林鄭さんを、
そう、林鄭アンポーカーです、ただ
し
は、
すいません。まあ、亡くなってんのを発見された後に逃走があったっていうところで、
はい、
まあ、逃走劇始まったわけですけど、実際のところはな、まあ、僕も同じふうに思うんですけど、パサイジーとかも同じこと言ってたんですけど、その逃走っていうのはどうしたらできたのかっていう、お金の支援とかはなかったのかとか、気になりますね。まあ、解明されていくんだと思うんですけどね、
お金の支援をよく指摘する声あったけどな、
でも親は分かんないって言ってたけどね、
まあ、整形手術の件もあるからな、
そう、はい、整形手術でな、そんなお金どこでっていう話、
そうですね、こういうメンバーの仕事、あの住み込みの仕事して、それだけの貯金を集めるかどうかも怪しいし、
でも僕としてもっとかわいそうなのは、その建設会社に住み込みしてた人が通報したっていう形が、まあ、決定的になったんですけど、その建設会社がその後受注が取れなくなったとかだったでしたっけ、なんか、なんで住み込みさせたのか、そんな会社に信用できるのかみたいな、なんか、
だって偽名使ってたでしょ、当然その時は、だから分かるわけないじゃん、しかも整形してたっていう、
整形してる写真で分かっちゃったっていう話でしたっけ、 許しがたいですね。
はい。だからどんどん今後これから問い詰めていくのを期待したいです、警視庁の皆さん。
まあ多分ですね、裁判員制度で裁判が消化してるっていうところがあるんで、
うん、
もう弁護士が今の段階で過剰な捜査はやめろみたいな感じでかなり駆け引きをしてるみたいですね。
ほ、
う
ん
う
ん、
はい、そういうこと
で、まあ、はい、じゃあ次の話題ですけれども、事業仕分けについて、あれは一体何か効果あったのかっていうのはちょっと気になりますね。
まあ効果あるというよりも、そう、効率化、
はい、
まあ、公共事業だとかその他の予算の配分の効率化には多分役には立つとは思うけど、
はい、
我々財源を、
うん、
その探し当てるみたいなことは、
はい、
まあ、たとえ埋蔵金があったとしても将来なんていうかの子供手当とか、
はいはい、
無償化、それを永続的にやるに対しては、まあ実質が効果しかないんじゃないかなっていうのは俺の見方なんだけど、
はい、
まあ、結構いろいろな争点があったんですけど、
はい、
まあ、例えばスーパーコンピューターとか、
うん、
あれは問題なんじゃないかとか、問題ではないとか、うん、科学、日本の科学の未来はって話になってた、
はい、
ですけど、どう思いますかね。
まあ俺的にはもう知識集約型の産業に移行するわけ、移行してもらいたいっていうことで、
うん、
なるべく科学とかの、あと教育とか予算は削らずに済ましたいなっていうのは本音なんだけど、
はい、
ただ連合だが、
はい、
なんで世界1位にならなければいけないのかっていう問いに対してはポカーンとしちゃってね。
いや、に対しては結構いろいろ意見ありますよ。
まあ俺がこういうふうに言うとお前バカだろって言われるかもしれないけど、他の世界各国は、
うん、
まあ、追い越せ追い抜け、または世界一を目指そうとしてるわけだから、
はい、
そう考えるとやつが世界一にならなきゃいけないのっていうのはあまりにも平和向きしたアホ、うん、アホっぽいなって思うんだけど、うん、
ちょっとね、今度ね、事業仕分けについてはね、マスメディアの責任をちょっと僕としては追求したいんですよ。
はい、じゃあこれにつきましては、今度、まあ、ファンタジスタで特集を組む予定でいますので、うん、そちらで詳しく議論したいと思います、はい、では次の話題ですけれども、もうなんだっけ、韓国射撃場でなんか火事があって日本人が結構死んだというニュースがあったんですよ。あれは確かね、韓国の雲仙の方から来た旅行客が、
長崎の雲仙ですね。
あ、はい、
長崎、
はい、旅行客がなんかそれを射撃場行ったらその火災にあったっていう話です。
はい、
かわいそうっていうか切ないですね。
というか、なんで射撃場で遊んでたっていうのがちょっと気になるんですよ。
いや、それはもちろん日本は銃で撃てないから、韓国にいたんでしょうね。
はい。
ここはもう。
まあ、クレーシャイとかそういうんじゃない射撃ですよね、確か。
うん、
まあ、なんかいろいろと原因はまだなんかあやふやなんですけど、引火説とかテロ説とか、うん、なんかそんなので話が上がってるんですけれども、
まあ、今回は韓国の大統領でしたっけ、もう全力を尽くすみたいな、
はい、
一火災ではあるんですけど、そこに対して全力を尽くすって大統領かどうか高官が言ったっていうことはかなり大きいのかな、
うん、
なるほど。
ただなんか異常費に結構お金がかかってそれをせびってきたとかいう韓国から日本に噂を聞いたことがあるんですけど、
さあちょっとそこは分かんないんで、うん、ただいずれにしてもまあ皮膚の移植とかいろいろやって、
はい、
尽くした結果でもなかなかちょっとうまくいかなかった。
疲労は残るということで、
はい、
ですね。
本当に悲しい、大変、ちょっと遺族の皆様には幸福をお祈りしたいというふうに思いますけど、はい、
ちなみに今回こういった施設火災は他に浜松の麻雀店の火災とか、あの杉並でもなんかそういう似たような火災があったんですけれども、あれも結構それなりに犠牲者が出て、浜松のあの麻雀店は放火という話が出てるらしいんで、なんかあれは放火も使ってねえんだよな確か、
うん、まあ、決定的な放火はもう本当ガソリン撒いたら火つけてるっていうのは完全にこれアウトなんですけど、うん、普通になんか外側から放火した場合だったら、
うん、
逆にその施設の問題で死ぬっていう可能性が高くなる場合があるんですよ。
お、
一番大きいのが非常口を鍵でロックしてたとか、非常口から脱出できないとか、
はい、
それが大きいんですけど、
まあ、とりあえずご冥福をお祈りいたします、はい。次の話題、ね、一時イエメンで日本人が拉致されたという事件があったんですけども、あれも解放されてよかったですね。あれって何だっけ、ジャイクかなんかの活動で言ってたんでしたよね。
ちょっと僕、うん、あまりちょっとよくわかんないんですけど、ただその事件、うん、結構僕としてはどうなるのかな、どうなるのか、うん、ひたすら、うん、移送されたり、
はいはい、
あと交渉が結局のところもう部族の長とか、うんに任せ依存せざるを得ないみたいな、
はい、
状況の中でなんとか解放されたって、まあ、お金が支払われたのかどうかは別としても良かったと思います、うん、ただですね、一つ思ったのが、国家が戦争して、うん、戦争が終わったら結局その国家っていうのは国家としては崩壊するんですけど、部族とか族とかそういう単位では残るんですよね、
はい、あ
もしもそれで戦争をやり始めたら勝てないんじゃないかって、イラク戦争とかまさにそのとそのもう究極の
あ
なんですけど、アフガニスタンとか何年タリバンと戦争やってるとか、
うん、
はい、
どっかのしがらみって確かルワンダでもありましたよね、うん、まあ、それとはちょっと構造は違いますけど、
はい、国家って結局そこのところをかろうじて、うん、まとめてる存在なんですけど、それを倒すっていうことが果たして戦争としての正当性を、
うん、
追うのかどうかっていうか、
はいはい、
うん、最近はもうそういう属単位でいろいろな兵器とかを持ち始めるってなっちゃうと、
あ
もうゲリラ戦でやったらもう負ける可能性高いですよね、原爆を落とさない
、はいはい、
近代国家っていうのはなんか全然見えませんね、そういうのが。
はい。では、次の話題は、円高で一時60円台でしたっけ、なんか1ドルというのがありました。
1ドル60円はちょっとさすがにそこまで。
1ドル
80円だっけ、なんか
89円ぐらいだったと思います。
なんか相当やばい、相当な円高があったのと、あとドバイショックもありました。今回この経済の立つについてまとめてやっちゃいます。
まあ、ドバイショックに関しては、まあ、俺も詳しくないんだけど、
はい、
まあ、大方ノーマークだったんじゃないかっていうのをよく聞くね。というのも、政府系の金融機関だから、
うん、
みんな安心して、投資するらしいんだけど、特にヨーロッパ金融機関は。
はいはい、
ただ、政府系の金融機関で、債務が過剰に膨らんでるっていうことを聞いて、ヨーロッパの金融機関、まあ、大手の金融機関は一斉に引き上げたらしいんだけど、やっぱりなんていうか、その行動自体を、
うん、
東ヨーロッパとか中央ヨーロッパみたいなものと似てるからっていうのを指摘する声が結構ある聞いた、
はい、
というのは東ヨーロッパを中央ヨーロッパ、まあ、ハンガリーとかも、
はい
はい、
確かロングタームキャピタルファンドの破綻で、
うん、
あり余ったお金がどっか行き着くところもなく、まあ、結果的に東ヨーロッパとか中央ヨーロッパの、
うん、
に投資されたんだけど、
はいはい、
しかしサブプライムローンの破綻によって、大手金融機関赤字の補填のためにそこから引き上げて、
はい、
今ハンガリーとか、まあ、今火の車なんだけど、
うん、
まあ、ドバイもそれと似たような構造じゃないかっていうのを、まあ、よく聞いたね、
はい。では最後、ちょっとずっと堅い話題だったので、最後は、11月最後は日米の野球関係、まず日本は原ジャパンが、っていうか、原巨人が優勝しましたって、前回のマンスリーピックアップの紹介は、挨拶の時にヒロさんが言ってましたけど、そしてアメリカでは、ワールドシリーズで、ヤンキースが優勝して、松井選手が MVP を取りましたという話です。おめでとうございます。
はい、
まあ、それだけですけどね、言うとしたら。来年も頑張ってください。
まあ、松井秀喜の場合はエンゼルスでも、
はい、
まあ、守備の面でも、まあ、頑張ってほしいですね。
はい。まあ、そんな感じです。で、12月の話題ですけれども、12月はなんかあんまりめでた話題がなくて、
なんかめでたい話題ないですかね。
めでたい話題ですかね。
田舎美奈子が結婚とか。
はい、吉田さんマニアックです
よ。いや、それしか今思い浮かばなかったんですよ。
今年の漢字一文字って何でしたっけ、変でしたっけ、
変
でしたっけ、
新。なんか、そういう感じでしたよね。はい。
なんか、谷垣、投手と鳩山総理が同じ字を書いたとかっていう風に、
絆って
絆の字あったのかってことで、
今もあったの、
はい、なんか自民党と鳩山さんは絆に結ばれてるんでしょうね、
まあ、同じ感じ 俺はまだランかもしんないね、混乱の、うん、
まあそんな一
位、まあ、そこのところはもうさ、天地人じゃないけど愛とかにしちゃえばいいのにとかって
、まあ、名前兼ねて
ね、はい、
12月はまずあったのが、なんか小沢代表一味がなんか中国にドーンと行ったっていう話がありましたね。あれは何の目的で結局中国にいたんでしょうか。
まあそれ関係の改善とかでしょうね。あと、
はい、
鳩山がさんが、動けない部分を小沢さんがカバーするっていうことなんじゃないかとは。あと中国に大量の人たちで行くのは、うん、外交の上等国らしいんで、それがなんか悪いとかとはいう、一概に言えないらしいですけど、
あとちょっと名前は覚えられないんだけど、中国共産党の幹部いるじゃない、
はい、
訪日してきた時に、
うん、
通常のルールを無視して天皇陛下の謁見をさせたっていう、
なんかありましたね、それも。
まあ、ちょっとこれは結構いろいろなんか、ね、本州でも割れてるみたいですね。で、なんか革新派でも結構割れてるみたいなところがあるみたいですね。で、石原慎太郎がなぜかこのルールはおかしいみたいな話を、
ルール自体はおかしいということで、
そうですね、なんでそんな官僚が作ったルールがなんか問題なのかとか、
官僚っていうか宮内庁が立ったんじゃないか。
そうですね、宮内庁は要は内閣の中の機関じゃないですか。勝手に宮内庁側が作ったルールを守れっていうのはおかしいんじゃないかっていう話ですね。
ほう、
まあ、一応天皇陛下の健康問題とかがあるんだったらちょっと大きい変わるんですけど、
はい、
愛は天皇陛下にはまだ生きてもらわなきゃいけないか、いけないと思うんで、
うん、
やっぱり健康の方と
むしろ僕的に、ちょっとこれはちょっと僕憲法学専攻してるんで、あれって思ったのは、これ国事行為っていうか天皇の政治事業なんじゃないかっていう、そっちの方がちょっと、それは、ね、共産党さんが言ってたみたいですけど、
はい、
それをなぜか産経新聞さんが盛んに取り上げてるって異常な構図っていうか、うん、はい、
まあそれも問題ありますよね。なんか政治利用されたら困るっていう、一体何を小沢は何を考えてるのかが本当に全く見えてこないので、てか宮内のことだから見落ちしねえだろうな。
いやっていうか、なんか小沢帝国の逆襲なんで
し
ょう
ね。いずれにしてもね、これは天皇陛下をないがしろにする、
うん、
行為だと見なされてもおかしくないんじゃないかなと。
はい、まあ、ないがしろにするかどうかはもうちょっと状況によると思うんですけど、実際じゃあ何が一体何のための訪問だったのかっていうところを結構すごい慎重見た方がいいかもしれないです。中国側が実は日本側とかなり依存する可能性があるんだとしたら、
はい、
うん、何が起こるか分かんないですし、
はい、はい、あとじゃあもう一個、なんか COP15 でしたっけ、なんかよく分かる COP15、
はい、
あれって結局なんか環境問題に関するなんか話し合いみたいなんですけど、つまり私もよく分かってないんですよ、あれ。
まあ簡単に言うと COP3 だったかな。 COP3 がですね、京都会議なんですよ。京都議定書の作成だったかな、はい、それ毎回1年ごとに COP15 っていう形で、
はい、
地球温暖化に関する枠組みを決めるっていう、でちょうど今年が期限だったのかな。
なるほど、
そこの部分達成とかの、それがなんかいろいろ結構玉虫色の結論になったっていうところですね、
はい、なるほどね。あれも結局なんか進展あったのかなっていうのが正直、結局環境のあれなんだっけ、 CO2 25% 削減はできんのかっていう話もありまして、
ね、
まあ、
ちょっとですね、地球温暖化問題っていうのが一つなわけはいかないんですよ、はい、っていうか僕も環境問題はかなりちょっと知ってるんで、そもそも、地球温暖化することが悪いことなのかいいことなのかっていうところをちょっと議論をしないといけないですよね、本当
は、はいはい、
地球温暖化で一番損得をするっていうのは国家間の問題では大きいんですよ、
う
ん、なんか沈むとかって話になっちゃったり、 あと気候が変わるっていうところがあったりして、
はいはい
はい、ただそれを国際的な枠組みでやっていけばある程度そこはカバーできるとは思うんですよね。
はい、
あともう一つが、二酸化炭素は果たして、地球温暖化の原因物質なのかとかっていうのがもう一つあって、
はい、
地球温暖化に貢献してるとは言われてるんですけど、最大の原因は水蒸気っ なんか、うん、あ、温室効果の、
はい
はい、あと火山が一発噴火しちゃったら一気に政府の計画吹っ飛びますからね、
うん、そうっす、確かに地球は寒くなると言われている、なんかでかい火山が噴火すると、
レディオファーストマンスリーピックアップ、ここまでは11月12月の話題をお送りしました。引き続き年間総集編をお楽しみください。